フレモニ日本語講座、優しい日本語。このコーナーは岡山県の提供でお送りします。FM 岡山 DJ 森田恵子です。岡山県に住んでいる外国人の方はおよそ2万人弱。実は県内に住む外国人の3割から4割の方が生活していく上で最も困っていることに日本語能力の不足を挙げているという岡山県の調査結果があります。このコーナータイトルでもある優しい日本語とは、外国人も分かりやすい普通の日本語よりも簡単な日本語のこと。一般的に日本語検定3級から4級レベルの日本語で、小学校3年生ぐらいの子どもが理解できる日本語のことです。もし地震や災害などが起きたとき、日本人から外国人に分かりやすい優しい日本語で伝えることによって、外国人の人たちが適切な行動を取ることができ、危険を回避できる可能性があります。優しい日本語のコーナーでは、外国人の方々と優しいコミュニケーションが取れることを目的としてお送りしていきます。第11回はローマ字表記の注意点についてご紹介していきます。今日のお客様はこの方です。
リチャード・ハルビアン・チャンドラです。インドネシアから来ました。
はい、リチャードさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
リチャードさんは岡山理科大学工学部応用科学科の3年生で、今はナノサイエンスの勉強をされていますね。
はい、岡山理科大学は山の上にあるので、うん、通学は最初は大変だったけど、はい、今はすっかり慣れて、うん、とてもいいトレーニングになっています。
今は就職活動中。
そうですね、現在は、就職活動中です。将来はもう研究職を目指しています。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。リチャードさん、日本語がとても上手で、もう本当に驚いています。私たちは同じ、ほら、アジア圏でしょ、はい、だから見た目もこう肌の特色もよく似通っているように思えるんですよね。やっぱり間違われますか？
そうですね、日本人とよく似てるんで、日本人と間違われることもよくあります。小山理科大学に入学した時に先生が、留学生がいますよって言われまして、でみんながどこってみたいな、はい、協力をしまして、でちょっとびっくりしましたね、みんなも。
びっくりするよね。
私が通う応用科学科にはもう留学生はもう私しかいないんで、
リチャードさん、
私だけです。でも大学の友達もみんな優しいんで、はい、とても嬉しいです。
じゃあ楽しい生活を送っているんですね。
はい、
改めてリチャードさんのご紹介です。1991年8月6日生まれ、今は23歳。日本で言うと今年は年男だって知ってた？
あ、知らなかったです。
知らなかった。今度24歳になるんですよね。
そうですね、
そう、それで羊年、日本で言うとあなたは羊年になるので年男で縁起のいい人です。はい、インドネシアジャカルタ出身で、もう街中で、育った都会っ子です。2010年に来日、神奈川県の川崎市にある日本語学校で2年間学びました。その後学校からの勧めもあり、2012年から岡山理科大学に在籍です。日本に来るきっかけは何でしたか？
日本の文化に興味がありまして、特にアニメとかゲームとかは子供の頃から日本のものにたくさん触れていて。
そうなんですね。
でインドネシアでもたくさんの日本のものがあるんで、映画ではわかるけど、アニメとかゲームとか、
映像ではわかる、
わかるんですけど、でもそのやっぱもっとわかりたいっていう気持ちがあるんで、そういうストーリーであったりとかがあるんで、それが最初のきっかけですね。
もっと知りたいって思ったんですね。そうですか。インドネシアでの説明会、留学セミナーで、神奈川県川崎の日本語学校を知って、そこで学んだ後縁があって岡山にやってきました。日本や岡山の印象はいかがですか？
とてもその街も綺麗だし、うん、空気もいいし、はい、やっぱ、まあ、ジャカルタと比べると全然いいんですね、
あ、そうですか、はい、楽しいところも多いんです ね、
はい、
ね、さあ、日本語も上手で岡山の暮らしも満喫しているリチャードさんです。日本に初めて来てね、うん、日本語を学び始めた時に困ったことってありましたか？
ありますよ、うん、あの以前川崎にいた時に、はい、あのアルバイトをしてました。
アルバイトしてた、
はい、あのスーパーの品出しです。
スーパーの品出し、
はい、はい、で、うん、あるお客様にあのきな粉どこにありますかと聞かれまして、
はい、きな粉どこにありますか、
はい、で、うん、あ、はい、お待たせしました、こちらです、はい、とお待ちすると、うん、これきな粉じゃないよ、
きな粉じゃないよ、
はい、と言われまして、なんでだろうとスーパーの、あの女子のアルバイトさんに聞いたら、はい、全く違うものだった。
お、違うものだった
、はい、私がお客様にお持ちしたのはあのきな粉です。
きのこ、
椎
茸とか、
椎茸とかのですね、
きのこ
きのこ、あれ持ってきました。
あ、はい、
はい、で、きなこっていうの粉だったんですよね。
そうそうそう、あの粉の状態全然違うね。
そう、全然違うもの持ってきました。
あら、
で、はい、もう思い出すだけでもすごく恥ずかしいですね。
恥ずかしい、ごめんなさいね、笑ってしまって、
はい、いやいやいやいや、
でもあの習い始めた頃は日本語の言葉の数も少ないですものね。
そうですね、
知っていることも少ないですしね、はあ、じゃあこれはやっぱりきなこってもし大きな声でゆっくり伝えてもらっても学び始めた頃だったら分かんない。
そうですね、はあ、日本のその、日本にしかないその品物なんで、うんうん、ちょっと分からなかったんですね、うん、
まあ、そういう特色も、まあ、あのやっぱり日本語と一緒に学んでいただくといいのかもしれないですね。
そうですね、アルバイトしながらやっぱり日本語がもっと上達するんですね、
そうですね、
はい、
さあリチャードさん、その他にもリチャードさんがね、日本語というか日本の人と会話をしたりしていてクエスチョンって思うこと何ですか？
ローマ字表記ですね。
ローマ字、あら、はい、ローマ字、
はい、うん、場所や名称、例えば東京だったらまあ東京、うん、で岡山もローマ字で岡山、岡山、うん、で森田さんだったら森田さん、
森田、はい、
うん、などはいいんですけど、うんうん、その他のローマ字表記はちょっと分かりにくいんですよね。
分かりにくいんだ、
はい、
あら、ショック。そうなんだ、じゃあローマ字じゃなかったら何使っ、
そうですね、私の場合はもう普通にひらがなとか、うん、
ひらがな、
まあ、カタカナの方が分かりやすいですね、漢字とかでも。
あ、まさに、まあ、日本語で簡単に表している方がいいの。
そうですね、ローマ字表記よりは。
そうなんだ、はい、あ、そうなんだ。駅名や、ね、地名などの固有名詞を表す時にはローマ字は便利です。でもやっぱり文章をローマ字だけで作ってしまうのは分かりにくいですね。
そうですね。
じゃあね、リチャードさん、私がね、ある文章をローマ字で作りました、今お渡ししますよ。はい、ローマ字で作った文章です。これ読んでみてください。
あ、はい、お知らせ、この番組では外国人の方にも分かりやすい日本語でお送りしています。
あ、でも合っています。
あ、合ってるんですか？
合っているんだけど、え、じゃあ全然わからないまま読んでいた。
そうですね、あの、うん、やっぱ途中は、うん、これはあれですよね、これはあれですよねっていうずっと想像しながら読んでたんですけど、やっぱローマ字表記よりまあひらがなの方がやっぱつらっと読めるし、まあ、ずっとあの意味とかもすぐ分かるんで、
はい、この番組ではっていうところもではって言われましたもんね。
そう、
なんだろうと思いながら読んでたんだ。そっか、意味が
ちょっと
理解できない、
ちょっと分かりにくいんですね。
分かりにくいんですね。あの、日本語というのは同音異句語っていう風に、ちょっとまたこれも分かりにくいけどなんか同じ音でこう意味が異なる言葉っていうのが多いでしょう、
はい、
だから余計分かりにくいのかな、ローマ字で表すと。
そうですね、ローマ字も一緒なんで、うん、やっぱ 漢字の方がいいんじゃないですかねと。
漢字やまたは
ひらがな、
ひらがなやカタカナで振り仮名を、はい、
そうですね。
そっか、じゃあ日本語を理解している、もうリチャードさんは勉強して会話もできるようになっている、そういう外国の方はローマ字表記読めるんだって思っちゃいけないってことですね
そうですね、
それはよくありませんね、はい、ではローマ字表記の方が分かりやすいと考えるのは注意が必要です。外国の方に、また日本語を学び始めた方々にも分かりやすく伝えるには、分かりやすいひらがな、カタカナ、漢字を使って伝えることが大事だということです。今週はローマ字表記の注意点についてご紹介しました。リチャードさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週はローマ字表記の注意点についてお伝えしました。岡山や東京など単語のローマ字表記っていうのは分かりやすくても、これがまあ文章になってしまうと実はとても理解しにくいんだと話してくれたリチャードさんです、うん、こちらとしては親切のつもりが実はそうはいかないと、そういうこともあるわけですね。気をつけたいですね。コミュニケーションは相手の理解があってこそですものね。フレモニ日本語講座、優しい日本語、岡山県がお送りしました。